日刊深夜快速日曜版週刊キラウエア優子の阿部に短し助けに流し、3月17日日曜日、皆さんこんばんは、キラウエア優子です。はい、ね、3月17日もう半分来ました。今週末ぐらいから春休みとかが入ってくるんですかね。終業式があってお休みに入る春休み、まあね、それが明けたらね、もう新入生とかね、新学年、まあね、まあ新成人とかも出てね来るわけですけども、まあ春に向かってですね、また新しく一歩一歩皆さん進んでいってるわけですけども、まあまあ私は相変わらずマイペースで、はい、毎日過ごしておりますけども、はい、今日はですね、ちょっとお餅じゃないんですけど、ちょっとお祝い事がありまして、紅白のお餅、お餅っていうか紅白饅頭ではなくて紅白の餅、白赤白3つ入ったですね、購買のお餅をもらったんですよね。まあお餅とは言わないんですけども、まあその中にですね、あんこが入ってまして、薄いなんていうんですかね、いわゆる餅ではないので、牛皮っていうやつですかね、結構長持ちしても硬くならない、結構そうですね、普通お餅だったらですね、もうカッピカピになってね、硬くなって焼かないと食べれないんですけども、まあ紅白饅頭という饅頭じゃないな、紅白餅かで、白と赤があってですね、白が2つに赤が1つ入ってたんですかね。で最初ですね、なんか甘酒饅頭のことがふっと思ったんで、中のあんこはこしあんかな、粒あんかなとか思って、そうそうそう思いながら食べてたんですよね。まあ最初は白が2つ入ってたんで、白を切ってですね、で結構1個がずっしりしてるわけですよね。でそれを切って、4等分に切ってちょっと小さくして食べようと思ってですね、一口サイズにですね、だから白だったから、黒あんが入ってたんですね、黒のこしあんが、おそしたら赤は粒あんかなとか思ってたんですけど、なんの白あんだったわけですよね。まあちょっといつも甘酒まんじゅうを食べてたせいか、なんか粒あんこしあんっていうイメージが私の中でずっとありましてですね。でまあ白あん、私白あんってなんか熊本でいう崩落まんじゅうのイメージがありまして、私もずっと黒あん派なんですよね。でなんかそのイメージがあったんで、白あんどうかなとか思いながら、まあパクリと食べたわけですよ。あらまあ不思議、まあ美味しかったんですよね。まあ白あんもなんか物によっては、まあ普通崩落まんじゅうが白あんがダメっていうわけじゃないんですけど、なんかですね、白あん結構食べれるじゃんみたいな感じでですね、敬遠してた白あんがなんか美味しくいただけたんですよね。でなんかですね、牛皮って皆さん知ってますよね。なんか知らない人も結構牛皮って何って言われることもありね、まあ牛皮って一体なんだろうとかもちょっと思ったりもなんか してるわけですよね。まあ牛皮って求める庇護の皮って書く、まあいろいろ他にもなんか、牛の皮とか牛の庇護の皮とも表記することもあるらしいんですけども、まあ和菓子の材料の一つで、なんか白玉粉またはもち米に砂糖や水飴を加えて練り上げたものでなんかよく あの記載というか見るんですけども、まあ、あの蒸したもち米をそのね、炊くことによってなんか炊くことで練りなんていうんですかね、よくちょっと詳しく私牛皮あんま詳しくはないんですけども、牛皮は米にあの粉にしたもち米に水と砂糖を足して火にかけて練ることで粘りを出して、まあ、いや、あの、あんな、なんですかね、ビローンってなんかやばい、まあ餅に似た感じでもあり、まあ、あの、日持ちもするんですかね、やっぱね、日持ちっていうか、まあ柔らかくずっと保てるってことなんですかね。だから私ですね、そのもらった時に結構もう、あの、賞味だったかな、賞味期限が、もう明日までとかだったんですよね。でも私全然大丈夫、まあ賞味美味しくいただける時期がそれぐらいだったから、まあ全然過ぎてももう美味しくいただけたわけですよね。まあちょっと、最初にもらった時よりかはちょっと、硬いというか、ちょっと、やっぱ空気に触れるんで、ちょっと、周りがカチカチまではいかないんですけど、ちょっとやっぱ最初の頃に比べれば硬かったりしたんですけどもね。で、まあ、ね、牛皮ってなんか、神代湖の、熊本でいう神代湖の中のお餅がそれらしいんですよね。で、まあ、最近神代湖食べてないんで、ちょっとイメージが、まあ、そうね、あれも結局長持ちして、なんだろう、羊羹っていうんですかね、神代湖の小豆の周りの側じゃないな、あれは神代湖は周りが主ですかね、あ、周りのあんこのところがですね、で、中のお餅が牛皮らしいんですけども、まあね、結構牛皮使ってる和菓子って多分多いと思うんですよね。まあ私が知らないだけだとは思うんですけども、まあね、そうね、まあ最近和菓子も、まあ自分から買って食べるってことも少なくなりましたし、まあ甘酒まんじゅうとかはですね、まあなんか好んで買ったりもするんですよね。まあ家の近所にそういうお店があったりするんで、よく外で孵化式でなんか湯気が上がったりしてるところを見ると、そそられるんですよね、甘酒まんじゅうってですね。で、私は甘酒まんじゅうだったら粒あん派でございますので、確か白だったかな、粒あんは。こしあんが赤だったと思うんですけども、まあですね、やっぱまあコーヒーでも合いますし、お茶でも合いますし、まあね、やっぱ出来たてがやっぱ一番美味しいですよね、ああいうのって、ふっくらした時にですね。で、熊本で言えば、まだ和菓子って言わないですよね、あれは。まあいきなり団子だったりとかね、まああんこが入ってるお菓子って結構ありますよね。まあね、牛皮自体がね、もうほとんど食べてなかったんで、今回そのね、紅白餅いただいてですね、なんか改めてなんか牛皮もいいかなとか思ったりした今日この頃でございました。はい、それから、そして、ここからは明日は誰の誕生日何の日をお送りします。はい、明日3月18日お誕生日の方は、まずは1950年生まれ俳優の奥田瑛二さん、1962年生まれ俳優の豊川悦司さん、1965年生まれ女優の堂口よりこさん、1989年生まれ歌手の西野カナさんです。そして明日お誕生日を迎える皆様、おめでとうございます。はい、明日は何の日でしょうか。 まずは日本初の電卓が発売されております。1964年、昭和39年、早川電機現シャープとソニーが日本初のトランジスタ電卓を発売しております。1台53万5000円、重さは25キロもありました。次に、点字ブロックの日、1967年、昭和42年、岡山県立岡山盲学校に近い国道250線の交差点に世界初の点字ブロックが、施設されたことにちなんでおります。あとはグリコ森永事件が発生した日となっております。はい、今日はですね、ちょっとおめでたい紅白餅からちょっと和菓子というか、こしあんし、すまん、なんだろうかという話をさせていただきました。はい、明日は月曜日ですので、月曜版をお楽しみください。それではまた来週、おやすみなさい。